正しい認識が命を救う。11月9日は119番の日です。119番といえば何を思い浮かべますか？救急車ですか？消防車ですか？今月号は119番の日にちなみ、通報の中でも大多数を占める救急にスポットを当てました。救急車だけではなく、救急医療体制はどうなっているのか、何が問題となっていて、私たちにできることは何なのか、いつ、どこで、私たちの身に迫るかわかりませんが、とても身近で大事なことです。一緒に考えてみましょう。FM 浜那須ジャパン、浜那須夫くんのイラストがあります。76.1MHz。119番の日、11月9日金曜。午後5時40分、救急隊員が出演して説明します。救急医療体制が崩壊？救急医療の現場では、救急隊や医師、看護師などが最善を尽くそうとしても手が回らないほど患者が増えているという深刻な問題を抱えています。それはなぜでしょうか？実は、救急医療を利用する上でのルールが守られていないケースが増えてきたからです。救急医療機関や救急車には、それぞれ役割があります。症状や緊急度に応じた適正な受診や利用を心がけなければなりません。救急医療の流れ。初期救急医療機関を受診して、手術や入院が必要と診断された場合は、2次、3次救急医療機関と連携が図られる体制になっています。初期救急医療機関、休日当番医、夜間急病センター、対象、外来診療で対応可能な軽症患者。二次救急医療機関、岩見沢市立総合病院、対象、手術や入院が必要な中等症から重症患者。三次救急医療機関、救命救急センター、対象、命に関わる重篤患者。症状、緊急度が比較的軽症と思われるときは、初期救急医療機関へ行き受診します。そこで重症と判断された場合は、二次救急医療機関へ転送されます。重篤のときは、第三次救急医療機関へ転送されます。症状、緊急度が重い場合、例えば、意識がない、半身の麻痺、ろれつが回らない、大やけど、大出血、呼吸不全、激しい頭痛、胸痛、腹痛。こんな症状の時は、迷わず119番通報を、救急車で2時または3時医療機関へ搬送します。初期救急医療機関の適正利用。コンビニ受診。緊急性のない軽症患者が外来診療のやっていない休日や夜間の時間帯に救急外来を受診するコンビニ受診が問題となっています。平日は休めない、日中は用事があるといった理由で救急外来を受診することです。このコンビニ受診が増えると、本来救急外来で見るべき重症患者の対応や入院患者の急変対応が困難になる。医師が過労状態となり、翌日以降の外来診療に支障をきたすという問題が発生します。さらに、医師不足ということもあって、救急指定病院の数が減り、残された救急指定病院や医師の負担が大きくなっており、救急医療体制の維持が難しくなります。岩見沢市の体制。休日当番医と夜間急病センターは、岩見沢市医師会の協力により運営されている初期救急医療機関です。医師会の協力なしに初期救急医療機関を維持することはできません。軽症の場合は、まず市販薬を服用するなど様子を見て、なるべく診療時間内に受診しましょう。コンビニ受診を控えることは、無理をして我慢をすることではありません。必要な人が必要な時に受診できるように、症状に応じて医療機関を使い分けようということです。 容態が悪化するなど救急性がある場合は、無理をせず休日当番医や夜間急病センターで診てもらいましょう。その際は、医療費が割増料金となります。また、夜間急病センターは、応急処置程度の医療行為しか行えませんので、翌日かかりつけ医のいる病院などを受診しましょう。休日当番医、折り込みの生き生きカレンダー参照。岩見沢市夜間急病センター、10西3、電話253000、診察時間、午後6時から翌日午前0時、北海道小児救急電話相談、#8000、または011-232-1599、いい子救急、相談時間、365日受付、午後7時から、翌朝午前8時、北海道救急医療情報案内センター、電話、0120-208699、ハロー救急、相談時間、24時間対応、かかりつけ医を持とう。万が一急病になった時などに、安心して救急医療が受けられるように、日頃の病院などのかかり方を見直してみましょう。かかりつけ医を持つことで、健康状態や生活環境などを把握してもらえます。その情報を一箇所で管理しておくことで、二重の検査の防止になり、病歴や体質などの情報が管理されているため、適切な治療やアドバイスを受けることができます。病気の予防、早期発見、早期治療にもつながります。また、必要に応じて専門医や適切な医療機関を紹介してくれます。かかりつけ医からの紹介で高度な医療を担当する病院を受診すると、よりスムーズな治療を受けることができます。かかりつけ医を選ぶときのポイント、相性が合う、相談しやすい、自宅や勤務先から近いこと、わかりやすい説明をしてくれる。救急車の適正利用。救急隊員に聞いてみた。救急救命士、森本義弘さんの写真があります。救えなくなる命。救急車は、怪我や急病などで、緊急に病院へ搬送しなければならない傷病者のためのものです。緊急ではない時に救急車を要請することで、本当に救急車を必要とする事故や急病が発生したとき、遠くの救急車が出動することとなります。要するに現場到着までに時間がかかってしまうので、救える命が救えなくなってしまうことも考えられます。例えば、南町の南出張所に救急車が1台あって、南出張所の向かいに住んでいる方がいるとします。その方からすると、万が一の時は、目の前から救急車が来てくれて、1分程度で救急隊が処置をしてくれるという関係にあるわけですが、不適切な要請で救急車が出動してしまったら、岩見沢消防署から救急車が出動することになります。現場到着時間で考えると、間違いなく南出張所からの出動より時間がかかります。救える命が救えなくなってしまう恐れがあるというのが一番の問題ですね。安易な理由。救急車で病院に行けばすぐに診察してもらえる。通院や入院するときのタクシー代わりに使う。休日当番医がわからないので救急車に来てもらう。といった緊急とは言えない理由のものです。救急車を要請する方にとっては、その瞬間が緊急であり、非日常の事態です。私たち救急隊は、要請する方が、そういう状態で待っているという認識で、毎回現場に向かっていますので、もし不適切な理由で救急要請されたとしても、誠意を持って活動します。ただ、もし不適切な理由で要請した場合、医療機関への負担が大きくなること、救える命が救えなくなる可能性があることを考えていただければ、少し状況が改善していくのではないかと思います。不適切な利用の例。交通手段がない。優先的に診てもらえる。どこの病院に行けばいいかわからない。出動件数。 救急車の出動件数は年々増えている状況です。1日平均で約10件になります。この件数は他の町と比べると多いです。1月から12月の市内における救急出動状況の表があります。平成27年、出動件数3539、不搬送件数303、搬送人員3274人。平成28年、出動件数3635、不搬送件数291、搬送人数3374人。平成29年、出動件数3658、不搬送件数305、搬送人員3379人。表終わり。平成29年、搬送人数3379人の内訳を円グラフで表しています。軽症 51.6%、中等症 23.4%、重症 22.4%、死亡 2.6%。軽症イコール緊急性がないではない。搬送人員の約半分が軽症となっていますが、緊急性のない軽症患者というのはあくまでも結果論なんですね。安易に救急車を呼ぶケースも見受けられるんですが、検査しないとわからない病態はたくさんあります。救急車に積んである医療器具は、基本的には緊急性の高い傷病者に対して処置をするためのもので、検査する器具はごくわずかなんです。救急隊も状況を聞いて、傷病者を観察して、検査が必要と判断した場合は、適切な診療科目へ救急搬送します。その後の検査結果で入院が必要な病態が見つかれば、中等症や重症。異常なく帰宅されたのであれば、軽症ということになります。要するに検査しなくてはわからないことがあるので、軽症者イコール緊急性のない患者とはなりません。難しい判断。救急業務は、救急隊による搬送は緊急に搬送する必要があるもの、と消防法で定められています。この解釈が難しい部分で、例えば、自分の子供が転んで怪我をした場合、お母さんなら心配しますよね。頭をぶつけていたらどうしよう。今までこんな怪我をしたことがない。夜に怪我をしたけど、明日まで大丈夫かしら。など、お母さんにとっては、その時が緊急になるので、社会通念上、要するにモラルに委ねられている部分になるので、一概には言えない難しい部分となっています。便利なものが、緊急かどうかを判断する目安として、便利なものがいろいろとあります。消防庁ホームページからダウンロードできる救急車利用マニュアル、救急車を上手に使いましょう、や、救急受診ガイド、というものがすごくわかりやすいので、ぜひ見ていただきたいです。それと、全国版救急受診アプリ、救助というのもあって、お子さんをお持ちの方には特におすすめしたいです。症状を選んで進めるものなので、とても便利です。ぜひ活用してほしいですね。全国版救急受診アプリ救助の iOS 版と Android 版の QR コードがあります。救急車利用マニュアルと救急受診ガイドの消防庁ホームページの QR コードがあります。救急車を呼ぶときは、消防指令センターの職員が誘導するので、慌てずゆっくりと答えていただければと思います。その間に救急隊は出動しますので、慌てて伝える必要はありません。消防指令センターとあなたとのやりとりをポイントを押さえて説明します。あなた、もしもし、救急車をお願いします。消防指令センター、119番です。火事ですか？救急ですか？救急です。救急であることを伝える。住所はどこですか？岩見沢市〇〇町〇〇番地です。枝番や号数まで伝えるとスムーズです。来てほしい住所を伝える。 どうしましたか？母親が胸が痛いと言って倒れました。具合の悪い方の症状を伝える。おいくつの方ですか？
65歳です。
具合の悪い方の年齢を伝える。あなたの名前と連絡先を教えてください。
私の名前は〇〇〇です。電話番号は〇〇番です。
通報した方の名前と連絡先を伝える。呼んだ後は、救急隊が到着したら、傷病者の名前や生年月日、住所、電話番号などを聞きますので、保険証を用意していただけるとスムーズになります。あと、靴ですね。検査結果で異常がなく、帰るときに必要となりますから。それと、かかりつけの医療機関に必ず搬送できるとは限りませんので、お薬手帳があるととても役に立ちます。あと、確認をするのは、火の元、戸締まりですね。パニックになっていることがあるので、忘れがちになるんです。こちらの質問に冷静に答えていただける方が現場にいれば、スムーズに救急搬送できるんです。用意しておくと便利なもの。保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳。乳幼児の場合、母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオル。こんなことを伝えてください。事故や具合が悪くなった状況、救急隊が到着するまでの変化、行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報、持病、かかりつけ医、普段飲んでいる薬、医師の指示など、持病、かかりつけ医などは日頃からメモしておくと便利です。誰よりも多く人の命を。救急搬送した後に家族の方などからありがとうございましたと言われるのはやっぱり嬉しいですし、自分を必要としてくれる方々の期待に応えたいという気持ちが自分を突き動かす原動力になっています。救急車を呼ぶということは緊急を必要としている場面です。できることなら、そのような怪我や病気がなく、皆さんにお会いすることがないよう強く願っています。救急車を利用する方にとっても、私たちにとっても一期一会です。不適切な要請は、ほんのわずかだと思っています。そのような要請だとしても、救急隊は誠意を持って活動しますが、不適切な要請が減ることが、命を救うことにつながるんです。救急車が出動するまでの様子を見ることができます。表紙の上部をアプリココアル2でかざす。救急隊員になって写真を撮ることもできますよ。表紙の下部をアプリココアル2でかざす。私たちにも救える命。救急医療体制の維持や命を救うために、私たちにもできることがあります。初期救急医療機関や救急車の適正利用をはじめ、落ち着いた119番通報、緊急車両が近づいた時に、速やかに道を譲るなど、ちょっとしたことですが、とても大きなことにつながります。AED の活用。市は、市民の皆さんの命を守り、救命力を高めるため、AED、自動体外式除細動器、を活用した取り組みを行っています。救急隊が到着するまでに電気ショックを行った場合は、行われなかった場合と比べて、1ヶ月後の社会復帰率が約 2.3 倍だというデータもあることから、早い電気ショックがとても重要であることが分かっています。AED は、医療従事者ではない私たちでも使用できるようになっています。音声ガイドで操作方法を案内してくれるため、簡単に使用することができます。また、スポーツ大会や各種イベントを主催する団体などに、AED の貸し出しを行っています。AED、心室細動という心停止の原因となる不整脈が起きた際に、心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器。心室細動は、処置までの時間が1分遅れるごとに生存率が7から 10% 低下します。
使い方を学ぼう。誰にでもできる、とても有効性の高い AED、自動体外式除細動器を用いた心肺蘇生法を学んでみませんか？救急救命講習、無料、健康ポイント対象授業、日時、11月13日火曜、午前10時30分から正午、会場、岩見沢健康広場、4-23、第2ポルタビル1階、問い合わせ先、市福祉課総務グループ。普通救命講習、実技を含む3時間または4時間の講習です。4時間の講習では、筆記と実技の試験があります。講習後には、普通救命講習修了証が発行されます。一般講習、基本的な応急手当方法を学ぶ3時間未満の講習です。問い合わせ先、岩見沢消防署救急係、電話227445。赤十字の AED と心肺蘇生の講習、赤十字救急法基礎講習、健康ポイント対象授業、対象、満15歳以上の方、平成31年2月開催の赤十字救急法救急員養成講習の受講を希望する方は受講が必要です。日時、12月2日日曜、午前9時から午後3時30分、会場、広域総合福祉センター、11-23、定員32人、申し込み順、受講料1500円、教材費、保険料、申し込み、申し込み先、11月8日木曜から、日赤岩見沢市地区、市福祉課内で、心肺蘇生講習の写真があります。設置場所の周知、全国 AED マップへの登録、パソコンやスマートフォンから、近くの登録されている AED 設置場所を確認することができます。AED の使い方を学んだけど、どこにあるの？という疑問を解消してくれます。ぜひご利用ください。全国 AED マップのホームページの QR コードと、アプリ救急マップ、iOS 版の QR コードがあります。パンフレットの作成。設置場所の一覧や全国 AED マップ、AED の貸し出し、救急救命講習会の案内といった AED に関する市の取り組みを紹介したパンフレットを作成しました。市内の公共施設や事業所に配置しているほか、各種イベントでも配布しています。救急医療体制や救急車、AED のことを取り上げましたが、いずれも適正な利用、正しい使用をしなければ、せっかくの機能を台無しにしてしまいます。それぞれの役割をしっかり理解することが重要です。特に、コンビニ受診や救急車の不適切な利用に関しては、怪我や病気の症状、緊急度ではない部分が問題となっているものです。これは、利用する方のモラルの問題なのかもしれません。命のバトンをしっかりとつないでいくことができるよう、私たちにできることを考えませんか？問い合わせ先、初期救急医療機関の適正利用、AED の取り組みに関すること。市健康づくり推進課。電話255540。救急車の適正利用に関すること。岩見沢消防署救急係。電話227445。正しい認識が命を救う。終わります。